プリショーの音楽が良かったってツイッターで書いてる人がいますけどね。途中までなんだろう、 EDM 系のをかけてたんだけど、さっき一瞬モトリークルをかけてました。
そうなんですね。え、モトリークル何がかかってたんですか？
Kickstart My Heart かな。
おお、素晴らしい。いや、僕あの曲聞くと上がるんですよ。
あれで聞いて上がんない人あんまいないでしょ。
今何もうこれで二度とやんねえっていうツアーやってて、
うんうん、
あのモトリクルがそのニュース聞いて YouTube でインタビューとか見て、これは行かなきゃと思ったんだけど、最初に発表されてたスケジュールがニュージャージーとか、あ、ニューヨーク州なんだけど、すげえどこなんだこれみたいな場所で、そういうとこまで行けないよなと思って、帰りとか怖えしとか思ってこう断念してたら、
うん、
もうこれはいけないんだと思って断念してたら、意外とマジソンスクエアガーデンとかで後で発表されてたのが分かって、
うん、
でまあ結局行かなかったんですけど、
もうあれですよね、アメリカ国内のやつは終わっちゃったんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうそう、うん、10月11月ぐらい
の、ね、11月かな、
うん、
で来年はそのアメリカ以外の、
そうですよね、日本とかも行くんですよね、
動作回りをしてそれで終わるという、まあ終わる終わる詐欺じゃないかっていう気もしますけど ね。
なんかそう、そういうのが俺たちはもうかっこ悪いからやりたくねえから契約書にサインしたんだみたいなことをインタビューで言ってたんですけど、
お、
うん、もう二度とやんねえっていう契約書をつけたらしいんですけどね。
うん、
いやでもそんなのさ、やっぱりやめたっていうサインをまたみんながすりゃいいんでしょみたいな。
ありがちなパターンですね、それは。はい。
はい。
じゃあ、今回は多分その日本と西海岸以外からのゲストは多分初めてな気がします。
あ、そうですか、そうですか、
うん、東からのゲストね、
はい、
という意味では、はい、吉松さん、
はい、吉松です
っていいのかな、
はい、
なんかふみあき Y っていうねツイッターアカウントで、
はい、
僕と吉松さんは初めて会ったのいつですかね。
初めて宮川さんにお会いしたのはいつでしたかね。僕は宮川ウォッチャーでしたけど、しばらく。
しばらく。
多分僕はアマゾンでテクニカルエヴァンジェリストってやつがポジションができた時に応募して、まあアマゾンジャパンでその肩書きを持ったのは一番最初の人だったんですけど、
うん、
それでしばらくそのまあアマゾンウェブサービスを日本で広めましょうみたいな役割なん で当時アマゾンウェブサービスといえばe コマース、今なんて言うんでしたっけ、
最初の AWS ですよね。
そうですね、 e コマースサービスとかって呼ばれてた、まあ要するに
プロダクト、
はい、
サーチコマーシャルなんとか、
うん、プロダクト検索できてデータ、まあ、それなりに取れてみたいな XML とかで、え、 JSON なかったよな、 XML で取れ
ないような気がする、
で、うん、っていうやつをやってて、まあ、要するにブログハックスだったんですよね、当時。そのアマゾンウェブサービスと、うん、なんだアマゾンウェブサービスが流行ってる界隈っていうのは一言で言うとブログハックスで。
うん。
そう、まあ、多分そういう流れで、宮川さんと、なんか。
そうですね。うん、多分、なんか、ね、直哉さんとか。
そうそうそう。う
ん、あとは、グッドピックの金子さんと
か。そうそう。はい。そういう。
なんか、あの辺の界隈で、ブログ上では知ってるけど会ったことないみたいなのが結構長くて、
うん、
でも多分あれですよ、梅田もちおさんがなんかそういうメンツを集める謎の会みたいなの
があったじゃないですか。はい、そうか、それが最初ですかね、はいはい、はい、
多分あの時に会ったと思います
ね、
はい、うん、
謎の会ありましたね。グリーの田中さんとかもいらっしゃいましたよ、ね、
そう、グリーのヨッシーとか山岸さんとか、
うんうん、
と直哉さんとかね、
うん、
あれは面白い回だった、
うん、そうですね、
でまあその後一緒に働いたりとかもしたんですけど、
ええ、
今はね、さっきちょっと紹介し忘れましたけど、ニューヨークから、
はい、今は
つないでもらってますね、はい、
ニューヨークにマンハッタンの島の下の方に、南の方に住んでいます。
ほう、いつ引っ越したんでしたっけ。
去年の4月、
あんまそんなになります？
そうなんですよ、2年になるんですよね。そうそう、だってこのアパートを契約して、
うん、
1年契約で 一回更新して、で来年の4月っていうか5月にまた更新なんですよ。ほぼ2年なんですね。
ニューヨークはどうですか？
ニューヨークね、僕はね結構好きなんですよね。寒いんですよ。何しろ寒いんですね。緯度が青森と同じっていう感じらしくて、あと夏は暑いし、でそのすごくいい時期が短いんですよ。なんかこう、ああ今日気持ちいいねみたいな。
春と秋にちょっとあって、
うん、2週間ぐらいしかないみたいな。であとは全部暑すぎるか寒すぎるかどっちかみたいな、ね、季節的にはそうなんですけど、一応こう四季を感じられるみたいなのあって、
うん、
うん、カリフォルニアのブルースカイみたいなのもいいんですけど、うん、なんかすごい雪も降りゃすっごい暑くて大変みたいな日もあるみたいなのがまあまあ好きですね、あの街としては。
そう、カリフォルニアっていうかね、ベイエリアは気候がまあ年間通してあんま変わらないんでね、
うんうんうん、
すごく過ごしやすいですけど、そういう意味ではなんというか、うん、ないものねだりだけど飽きるというかね。
そうですね、
変化がないですよね。
うん、そう、その代わりね、僕もサンフランシスコにもそれこそシックスアパートで働いてた時に最長2ヶ月ぐらい出張したことあるんですけど、その時にまあサンフランシスコでもちろんまあ遊び回るみたいなこともやったんですが、例えばこう僕自転車乗るんで、ゴールデンゲートブリッジを自転車で渡って向こうの方のなんつうんですか、ミュアウッズとかの辺まで行くみたいな、
はいはい、
ああいう自転車ライドとかも好きだったんですけど、逆にこうニューヨークだとそれはなくて、ニュージャージーまで行けって言われてもみたいな。
あ、うん、ね、まあ冬は寒いからあれですけどね、
うん、
でも僕も最後にニューヨーク行ったのも4年5年ぐらい前なんで、また行きたいですね。
そう、ぜひ来てください。
うん、
なんかほら、リビルドにも出てる江島さんとかもニューヨークに来るっていう話だし、
だ、ね、噂ありますね、うん、
でもなんかこの間もう行かねえみたいなことぶつくさいツイッターで言ってました、
ね、なんかね、あれ江島さんとは、
江島さんとはね、そう、もっとアマゾンの前に、インフォテリアっていう会社で働いてた時に、江島さんもインフォテリアの人で、それで、うん、まあかすってたんですけど、あんま一緒に働いたっていう感じではないんですけどね。
あ、そうなんですね。うん、うん、インフォテリアというと、まあ、他にも中川さんとかも。
あ、そうですね。
そうなのかな、ええ、うん、
そう、でも全然かすってた感ないですね。僕ね、インフォテリアのインフォテリアネットワークスっていう名前の子会社みたいな、別の会社とジョイントで作った子会社があって、うん、そこに入ったんですよ。でそこはインフォテリアスっていう会社はそのプロダクトを作ってる会社だったんですけど、ネットワークスっていうのはどっちかっていうと SIer みたいな、
うん、
プロダクトをお客さんに なんていうんですか、デプロイする会社なんで、
うん、
でそこに入ったんですよね、僕。でその後その会社がインフォテリア本体に統合されて、でインフォテリア本体の人に一応なったんですけど、
うん、
まあなった瞬間には僕はどっちかというとトレーニング、 XML 関係のトレーニングをやる人になってて、
はいはい、
まあ、江島さんとか中川さんとかはまあすごいこう前線というかね、本当にインフォテリアの本業をやってる人たちだったんで全然かすってる感はなかったんですけど。
なるほど。ニューヨークはその南の方、まあ、マンハッタンの下の方ってことですけど、
ええ、
最近どうですか、その結構ニューヨークにもスタートアップ増えてきてますよね。
そうなんですよね、
ここ数年、
うん、テレビでもニューヨークでスタートアップしようみたいな感じの、税金優遇しますみたいなコマーシャルとかもやってるし、うん、ニューヨーク発のスタートアップっていうの、なんだろう、有名、日本で有名なのってなんだろう、フォースクエアとかですかね、日本で有名
な、うん、フォースクエア、タンブラー、
うん、
ミートアップとかが有名ですかね。
そうですね、うん、チャートビートとか、
うんうんうん、
ビットリーもそうなのかな。
そうかもしれないですね。あとデジタルオーシャンってね、
はいはい、
VPS の会社も、
うん、そうですね、
あるみたいですね、
ええ、
ニューヨークに、
うん、割とニューヨークで、ニューヨーク発じゃないかもしれないけど、ニューヨークに、オフィスを、開発オフィス、セールスオフィスだけじゃなくて開発オフィスを作るっていう会社も、まあ最初は Facebook とか Google とかが始めたけど、うん、まあそれこそ Spotify とかもう最近はできてる、ニューヨークオフィスができてて、でそこでも ニューヨークでエンジニアを採用しますみたいなこともやってるんで、まあもちろんシリコンバレーに行く方が圧倒的に多いんでしょうけど、ニューヨークも最近なんていうか割と開発チームを作る場所っていう意味でもなんか注目されてる感はあるんじゃないかと思いますけどね、うん、
やっぱりその若い人、こっちでも結局もともとシリコンバレーってね、もっと南の方ですよね、そのサニーベールとかマウンテンビューとか、はい、だったのが最近はこうだんだんサンフランシスコの方にこう上がってきてるっていうのも多分若い人が都会に住みたがるからだと思うんですよね。
ああ、なるほど。
で、小さい会社とかでスタートアップするのにいちいち、まあ、サンフランシスコに住んで通うのはちょっとめんどくさいし、まあ、その Google とか Apple みたいな会社になるとそのバスみたいなの出したりするけど、
うん、
まあ、そういうのがないとこだと、じゃあもうオフィスもサンフランシスコ市内にあった方がいいじゃんみたいなところってあると思ってて、そういう意味で言うとやっぱりでもニューヨークに住みたい若者っていうのも一方でもう相当いるわけだから、
そうですね、
うん、そういう人を集めたいみたいな、
うん、
ところでいくとニューヨークもかなりありなのかなっていう気はしますよね。
ただね、そのおかげでなんでしょうけど、きっともともとこのサンフランシスコもこれ家賃が高いとかこう生活が難しいみたいな話がニューヨークでもやっぱりあって、ニューヨークっていうとマンハッタンをつい想像してしまいますけど、マンハッタンの隣にブルックリンとかクイーンズとかいうニューヨーク州の、
はい、
地区が、まあブロンクスとかもありますけどあって、なんかマンハッタンはまだしもブロンクスでブルックリンとかクイーンズとかに住むって なんかないでしょみたいな感じがあったんですけど、今やもうブルックリンは高くて住めないみたいな感じの上昇になっちゃってて、クイーンズも最近そういうことになりつつあって、
クイーンズってあれですよね、マンハッタンの東側のとこですよね。
そうですね、はい、うん、ブルックリンも東側で、マンハッタン、ブルックリンの方が、クイーンズより南
の
ですね、うんうん、
なんか多分サンフランシスコを比較すると多分その昔今でいうオークランドってそのサンフランシスコの対岸にあるあまりこうイメージの良くなかったような街なんだけど、最近は若い人がそこじゃないと住めないからそっちに住み始めてるみたいな、
うん、
それとそういうふうに多分サンフランシスコもこれからなっていくのかもしれないですね。
そうですね、それこそそのオークランドにいわゆるなんていうんですか、こう、まあ、おしゃれカフェとか、
うんうん、
そういうものが できてたりするんですか。
僕はあまり最近行ったことないんで分かんないですけど、まあ、人がどんどん増えてくればそういう需要もあるわけだから、
うん、
できてきてもおかしくはないですよね。
うん、
だもともとその今サンフランシスコで人気があるコーヒー、サードウェーブのコーヒーショップとかってオークランド発のやつとかもあるんですよ。
お、
うん、ブルーボトルコーヒーとかもともとオークランドのガレージから始まってるんで、
うんうん、
まあ、そういう意味ではそういうカルチャーはあってもおかしくないですね。
うん
うん、
いやブルックリンがもう本当そうで、若者がすごく集まるようになって、まあ、前はそのいわゆるちょっと危ないっていう感じだったんだけど、今やそんなことは全然なくて、
うん、
むしろ若者がまあ昼も夜も遊べるみたいな感じので、ちょっとおしゃれな感じみたいなとこにまあなんか変貌してるんですよね。
うん、まあ、よくニューヨークとその西海岸ベイエリアと比較するとき、やっぱニューヨークの方がこのクリエイティビティみたいなところはそういう人材が集まりやすいとは言われますけどね。
そうですね、
デザイン系とかも含めてとか、おしゃれな若者とか意味では
結構よくこっちに来た時になんかニューヨークにいる理由みたいなことをなんか半分無理やりこじつけみたいな気もするんですけどフォースクエアの話が、フォースクエアがニューヨークでスタートアップしてよかったみたいな話の中で、そのニューヨークにはすごく多彩な人がいると、いろんな人種、うん、いろんな職種で老若男女いろんな人がいるんで、そういう人たちがそれぞれフォースクエアを使ってくれて、それなりに、
うん、
いろんなとこにいろんな店にチェックインしてくれるから、情報がいろんな情報が集まってよかったみたいな話をね、なんかどっかでしてたんですよ、ファウンダーの人が、うん、それは確かになんかあるのかなと。例えばそのファッションスタートアップ今結構多いですけど、
うん、
ニューヨーク本当なんかファッションスタートアップばっかなんじゃないかっていうぐらい、毎週毎週新しいファッションスタートアップできましたみたいな感じするんですよね。
うん、
女性のファウンダーが2人で、 それを中古品というか着なくなった服を箱に詰めて送ると、それを売ってくれて代金を、うん、手数料引いて送ってくれるサービスとか、あとそのいわゆるハイファッションっていう、その要するにブランドもののドレスとかそういうのを、うん、そのブランドの店からレンタルして、でほうほう、パーティーとかの時に来て、まあ要するに貸衣装屋ですけど、
うん、
オンライン貸衣装屋なんですけど、そういうのとかも、確かあれ女性2人のレントザランウェイっていうスタートアップとか、
はいはい、
なんかそういう女性がやるファッションスタートアップみたいなのが、なんか毎週毎週新しいの聞くなっていう感じだったりして、
うん、
なんですか、その、クラッシュアナリティクスしますとか、ログのデータいっぱい集めて分析しますとか、なんかそういうよりももうちょっと、こう、なんか、キラキラ感のある。
あるね。
うん、感じが、まあしなくもないですけどね。まあ、もちろん、西海岸にもそういうスタートアップいっぱいできてると思いますけど。
うん、でもやっぱり、その、もともとの土地の、カルチャーに合ったところをディスラプトするっていうのが多分一番うまくいくパターンだと思うんですよね、
うん、
だからニューヨークだったらそういうそのファッションとかそういうところだし、あと例えばロサンゼルスもスタートアップ最近いくつかあるんだけど、やっぱりそこってそのハリウッドとかエンターテインメント関係のスタートアップとかが多分多いと思うんですよね。
ああ、なるほど。
ゲームとかが、だからそういう意味だとやっぱりなんか、うん、元々はその土地にあるカルチャーインダストリーにから生まれるスタートアップっていうのが意味ではニューヨークはそういうのが盛り上がってる感じでしょうね、多分ね。
うん。なんか本当アメリカって本当広いなっていうのを、なんかそういうちょっとした時に思うというか、うん、日本にいて、いや、アメリカってさ、とか、アメリカ人はさ、とかついつい言っちゃうんだけど、
うん、
ニューヨークにいるアメリカ人と、なんだろう、テキサスにあるアメリカ人、多分全然考えてること違って、
うん、
なんかそういうのを、なんか、一緒くたにしてアメリカ人はさって言っちゃうと、例えば そのアメリカ人相手のビジネスとかっていうのを、そういうのを一緒くたにして考えちゃうと失敗しちゃうんだろうなっていう感じが、うん、なんかまあこっち来てなおさら分かる感じがしますね。
分かりますね。日本から来た人とか日本の人とよく話すと、最近アメリカ何流行ってんですかとか聞かれるんですよ、
ね、はいはい。
それっていう感じで、その日本みたいにそのテレビ番組で何かやったらもう日本人みんなそれ知ってるっていうのと全然違うじゃないですか、こっちのカルチャーって。
そうですね、
うん。だからそんなアメリカで何流行ってるか言われても、いや、アメリカで何流行ってるかは知らないけど、サンフランシスコのソーマのこの辺で流行ってるんだったら教えられるよっていう、そういう感じです。
あります。
ね。で、そうそう。今、ニューヨークでは、PTX っていうね。
あ、はいはい、
会社で働いてるんですよね。
そうですね。もともと日本にあ、まあ今も日本にあるんですけど、うん、あった会社がニューヨークにオフィスを作ったんで、その時に一緒に会社が移動したから私も移動しましたっていう感じでニューヨークにいます。はい。
なるほど。何の話しましょうかね。
何ですかね。何がいいんですかね。
こう、まあ雑談でもいいんですけどね。
まあ、アメリカ人、アメリカで何流行ってるかっていうか、アメリカで今一番のニュースの中の、
うんうん、10
個の中の一つっていう意味では、多分このザ・ジ・インタビューっていう
インタビュー、はい、
やつだと思うんですけど、
うん、多分日本ではあんまり紹介されてないとも言う気がしますよね。
らしいですね。なんか、そうそう、これ、ガーディアン・オブ・ピースっていうハッカー団体が、なんか、まあ、でき、これって、もしかして、どういう話なのか説明した方がいいんですか？
した方がいいですね。
ソニーピクチャーズが主体で作った、
はい、
インタビューっていう映画があって、これが北朝鮮を舞台にしてて、キム・ジョンウンさんとかの、
うん、
結構、こう、揶揄してるというか、
そうですね。
まあ、そう、僕も、正直話の内容全然知らないんですけど、
うん、
今みたいな説明しかできないんですが、まあ、そういう
ドキュメンタリーというわけではなくて、そのパロディ映画みたいな感じ で、
ね、
うん、そのアメリカのとあるテレビ番組のキャスター2人が、北朝鮮のキム・ジョンウンにインタビューしに行くっていう企画を立てて、もちろんフィクションでね。で、そうしたら何だろう、映画の中でだから CIA だかどっかがそのキャスターに、お、北朝鮮行くんだったらちょっとキム・ジョンウン殺してきてよみたいな感じでそれで依頼して、それで結局まあ殺すのかな、
うん、
っていうような、まあそのいわくつきのパロディーの映画なんですよね、
で、これが、この内容が、許せないっていうことで、うん、ソニーがネットワーク攻撃を受けて、
はい、ソニーピクチャーズですね。
ソニーピクチャーズが、はいはい、うん。ネットワーク攻撃を受けて、まあまあ、とにかく、幹部のやり取りしてるメールの内容とか、
うん、
まあまあ、映画ももちろん、そういうものが、なんか、Xperia Z4 の、ネタが流出したってニュースにもなってました、
ね。
Z4 を、次のジェームズ・ボンドに、の映画で、ジェームズ・ボンドに持たせたい。
うん、
プロダクトプレイスメントで。6億円かかるみたいな、なんかそういう話とか、まあそういうメールが流出しましたと。で、そのハッカー団体が、この映画公開したら、その映画館とか襲撃するからな、みたいな、
うん、
予告も出したりして。
そう、それが多分3日ぐらい前ですよね。
そうですね。
そう。
で、その段階で、こう割と、これはテロリズムだ、みたいなことになり、ソニーピクチャーズが、で、映画館が、いや、うちの映画館は上映しませんよっていうようなことを、公になんですかね、ソニーピクチャーズに対してなんですかね、そこはちょっとわかんないんですけど、
うん、
言い始めて、それを受けてソニーピクチャーズが公開予定だったんだけど、延期しますという発表しました。まあ、そこまでがその、なんていうか、なんていうか、ニュースストーリーなんですけど。
うん。元々の公開予定は確か25日、クリスマスの日に公開予定だったんだけど、
うん、
もうこれ多分、延期というよりは中止ですかね。
もうなんかね、今朝ニュースを見たら、いや、頑張って公開する方法、でもまあ映画館でって意味じゃないかもしれないけど。
そうですね。多分ネットで公開したい。うん、なんかね、多分ね、これは言い訳だと思うんですけどね。
そうですね。
メディアとかはじゃあその iTunes で売ればいいじゃんとか、
うん、
Netflix でもういきなり流せばいいじゃんって言ってるんだけど、多分ソニーはそういうこと本当はしたくない。だよね、
う
ん、
そう
ですね。でも一応インタビューにはそういう交渉はしてるけども、そのなんだろう、公開してくれるメディアがまだ現れてないんだみたいなことを言ってて、
うん、
ちょっと疑わしいですけど。
そうですね。
うん、
うん、でそれでジョージ・クルーニーとかか、それこそそうか、オバマ大統領がこの決断はミステイクだっていうような発言をしたとか言って、
うん、
でそれは多分日本でもニュースになったみたいな話です
ね。そうですね、うん、多分その結局このハッキンググループというか、その GOP というのが北朝鮮のハッカーなのかそうじゃないのかっていうところでちょっとまあ割れてるというかね、意見が。
うん、
いや、北朝鮮がやったとはちょっと考えづらいですけどね。
ね
え、
いや、っていうか、っていうね。いや、でもなんかその FBI、その NSA のデータ分析チームはほぼ間違いなく、これはそのまあ、ガーディアン・オブ・ピースっていうところが言ってる通りの内容でやられてて、うん、実際に。そして、なんかネットワークトラフィックの一部は日本から来ているみたいな。メンバーの一部は日本にいるみたいなニュースもあったりしましたけど。
ああ。北朝鮮が日本を踏み台にして攻撃にしてるとか、そうですね、そういう感じか。
まあ、あと、もちろん日本国内に、そういう、なんていうんですか、スリーパーエージェントみたいな人いるんでしょうし。
まあね、いても驚かないですね、それは。
そう、なんかまあ、こういう話になっちゃうと、全然こう、リビルドっぽくないわけですけど、いやいや、僕、これ、ショーノートに貼らせてもらったんですけど、なんで貼ったかっていうと、うん、そのジョージ・クルーニーが俳優の、
はい、
ソニーが、この攻撃に屈せず、ちゃんと手順に従って、まあ、手順、その段取りに従って、映画館で映画を公開するっていうような一連のプロセスを普通にやることを期待しますと。なぜならそのテロリズムに屈するのは良くないんだと、うん、
はいはい、
でそれをソニーピクチャーズだけじゃなくて、我々俳優も、それから他の、まあ、ライバル映画会社もみんな業界の人がみんな支持しますっていう署名文を作って、それを、まあ、ジョージ・クルーニーの知り合いの偉い人にジョージ・クルーニーの知り合いを通じて偉い人に送りまくったと、署名してくださいっつって。だけど一人たりとも署名をしてくれなかったって言って、でジョージ・クルーニーがこのハリウッドの弱虫どもめみたいな、インタビューで言ってる話があって、で、大体なんで署名してくれなかったんですかね、この文章ってそんなに署名したからって何かが起こるわけじゃない感じの文章ですよねってインタビューアーが言ってるのに対して、いやいや、弱虫どもはこれでうっかり署名とかしちゃって、自分たちのメールもハックされて、自分たちがメールで書いたことが公開されちゃったら怖いからだよ、みたいな。
ターゲットになりたくないですね、
うん、反応してて、うん、いやそれでそのまあなんでリビルドでこの話を貼ったかっていうと、うん、そうかメールサーバーってやっぱり自社で運営してる会社の方がまだ多いんだよなって今更気づいたっていうか、
うん、
なあそここれ何あの G メールに入れときゃ別に大丈夫だったんじゃないのとかっていうふうに思ったんですよ。
うん、
うん、それをそうかなんか自社のメールサーバーでまあそのメールシステムをもう自社で完全に運用していてっていうそうかそうかそういう会社だとやっぱり攻撃されちゃったら怖いとかって漠然と思うのかな、うん、って思ったんですよね。
うん、なんかねそのソニーのやつも結局こういう情報リークとかが出ると大体そのメディアとか古い人たちはだからクラウドは信用ならないとか普通は言うんだけど、うん、今回はそういう話にあんまなんなくてなんでかっていうとほとんどこれリークしたのがイントラネットのサーバーらしいんですよね。
あ
な、うん、で結局ウイルスコンピューターウイルスでそのクライアントマシンが感染して社内のイントラネットにあるファイルをこうひたすらまあ、どっかに送りつけるみたいなそういう感じのバイルスだったんじゃないかっていうのを見たんで、
うん、
だ例えばこれドロップボックスに置いてたからバレましたとかそういう話のレベルではないんですよね、
うんうんうん
うん、
そうかでもじゃああれか別に Gmail だろうがなんだろうがもしかしてクライアントで読んだ瞬間それが転送されてた可能性はあるんです
よ、ね、多分結局どこに元データがあったとしてもダメだった可能性はありますよね。
うん、
うんでもなんか本当にさっきちょっと知っててましたけど内容がその脚本とかまだしもそのいろんなサービスのパスワードファイルとかなんかパスワードっていうフォルダーになんかいろんなパスワードが入ってるとか、
うん、
と社員のそのまあ給与明細とかソーシャルセキュリティ番号とかも全部プレインテキストで入ってるっていうねこれは結構すごいですよね。
そうですね、
うん、
なんかうん、いやまあもちろん他山の石というか人の振り見てっていう話だって決して笑えないところがなんか自分の周りにもある気がするんでなんかソニーピクチャーズともあるところがセキュリティなんだと思ってんだみたいななんかあんまりそういうこと言えない感じはするんですけど
うん、
うん、あそれでその今じゃあソニーピクチャーズの人たちってメールハックされてイントラでウイルス感染しまくって、るっていうことになってでそのシステムって今どうなってんだろうっていうか今時メールなしで仕事とかありえないけどどうやって仕事してんだろうこの毎日、うん、その後の毎日をみたいな
そう
話のインタビューがテッククランチに出てたんですよ。
そうなんですよね、うん、これが結構面白くて後でショーノートに貼っときますけどまあ多分匿名で垂れ込んだテッククランチにその人のインタビューでいや結局今そのプリンターでいろんなメールとかプリントして回覧したりとかそのファックスでなんかメール送ったりとかしてるって書いてて10年前に逆戻った感じですよね。
そうそうで今こそフェイストゥフェイスのコミュニケーションが重要だみたいなこと言われたとか言って
意外といいんじゃないですか。もうリモートワークは危険だからやめようみたいな。
うん、なんかそう、そっち方面に話が進むと、これはもしかしてリビルドっぽいかもみたいな。
うん、あると思います。
うん。いや、そうなんですよ。そのフェイストゥフェイスのコミュニケーション、まあ、ファックスで誰か他人、その外の人とやり取りするとかね。あと、なんか、いわゆる通信手段がそれぞれの個人が持ってる iPhone しかないとかなんかそういう話も書いてあってまあそれは確かに外の人とやり取りするのは結構大変だよなってまあシステムが使えないっていうことだと大変だよなって思うんだけど、うん、フェイストゥフェイスのコミュニケーションが大事なんだそれで行こうみたいな話になるとまあ無理やりつなげてる感ですけど、
うん、
最近流行りのスラックっていうのが、
はい、
あってですね
ありますね、まあ、このポッドキャストではもう何度も出てきてますけどね、まあ、リモートワークとかそのメールを置き換えるとかいう文脈でよく出てくることが多いですかね、
まあ、まあもちろんそのこのソニーピクチャーズの人たちが最初からスラック使ってればよかったじゃんとか全然そんな話ではなくて、
うん、
そういう問題じゃないんですけどスラックはメールを置き換えるんだって結構テック業界っていうんですかね、
うん、
そこの辺では言われてるけど一方でそのいやいやスラックがメールを置き換えるのはそのギーク同士の 会話であって、うん、ノンギークの人たちが仕事するやり方には全然合ってないんじゃないのみたいな話もあって、
うん、
で、日本で話題っていうか、ハテブで見たんですけど、チャットでお疲れ様っていうのやめろっていう。
ありましたね。
ネタがあって。いや、これ本当その通りで僕も大賛成なんですけど、
うんうん、
これ本当なんかスラック最高っていうのって、なんか僕、スラック、うちの会社も実は使ってるんですが、
うん、
スラックのクライアントは全然使ってなくて。
あ、ブラウザーですか？
いやいや、あれで、ライムチャットで、IRC で見てんですよ、ほぼ。で、本当にそのファイル開くとか、なんだっけな。なんか、スラックのクライアントでやんなきゃいけない時だけブラウザーで見るっていう感じ。
うん、
で、使ってて、だから IRC なんですよね、僕にとっては、ただの。で、そういう使い方だからっていうのもあるんですけど、スラックメールを置き換えるっていうか、むしろなんか今まで持ってなかった電話を持たされた感が僕にはすごくあってというのはプライベートチャットがガンガン来るんですよ。まあ、お疲れ様ですって言うかどうか分かんないけど、その個人宛てにそうメンション飛ぶとかね、
うん、
個人宛てにこうちょっといいですか今これがみたいな感じのとかが来て、すごいこう作業が中断されると。でメールの時はこれ読まなきゃいいだけだったから、
うん、
メール G メール開かなきゃいいだけだったんで、そので電話持ってないから、どうしても本当に捕まえなきゃいけないんだったら電話してと。でそうするとさすがに電話は躊躇感が多分あって、電話かかってきたことなんかないんですよね。僕は電話それこそ今使えなくて、
あ、家の
携帯とか、携帯の、うん、プリペイド、T モバイルのプリペイド使ってるんですけど、もう2ヶ月払ってないんですよ。全然困ってないっていうね。あ、まあ、あれが、Google Voice があるからっていうのはあるんですけどね。
うん、うん。
まあまあ、っていう感じで電話は全然、やっぱりかからない。けど、Slack だと割とチャットでべって話しかけられることが多くて、なんかメールを置き換えるっていうか電話を持たされた感があるなっていうのが一つと、
うん、
あとはそのむやみにチャンネルがいっぱいできるんですよ。
はい。
会社の中の PTX 社なんてものすごい小さな会社で、やってるサービスも PTX しかまあほぼなくて、でそんなにいっぱいなんていうかカテゴライズして話す内容なんかないと思うんですけど、すごくいろんなことについてそれぞれチャンネルが乱立してて、でそれがいいっていう人もいっぱいいるんですが、なんかチャンネル乱立してるけどあらゆる場所に入れられる、その、うん、ジョインさせられるみたいなのがあって、はい、
うん、
いやースラックあんまり好きじゃないなって最近思ってるっていう
ね、それはわかります。チャンネルの数が多すぎる。結局じゃあメールの何が問題だったかって、まあいろいろあると思うんですけど、それの一つの問題がメーリングリストが異常に多いっていうのが多分あると思うんですよね、
うんうん、
結局なんか入社したらなんか10個ぐらいのメーリングリストに入れられて、なんか入ったらメールボックスがメーリングリストのなんかどうでもいいメールで埋まるみたいなことがあったと思うんですけどじゃあスラックになってそれがどうなるかというと、どうでもいいチャンネルがあって、どうでもいいチャンネル全部入れられるっていうことですよね。
そうです、まさにだから本当に GitHub の回でダイスが話してたような、そのいろんなことに首突っ込んじゃう人がいて、それだとうまくいかないよみたいな話も、うなんかそういう人にとってはなんか逆にいいのかなと。それ全部のチャンネルにとりあえず入れてもらえて会話が見えるみたいな。
その人にとってはいいかもしれないけど、うん、会社にとってはあんまり良くないですね。
そうなんですよ、うん、
どうなんですかね。まあ、あれですか、プライベートメッセージって、スラックのプライベートメッセージ、あんま僕使ったことないんですけど、どこまで読んだかって、相手に伝わるんですかね。
いや、伝わるんですかね。
いや、それが結構肝かもしれないなって、今ちょっと思っていて。
確かに。
IRC って、誰がどこまで読んだかって、基本的に分かんないプロトコルじゃないですか。
そうですね。
うん、だから、そのクライアントソフトでそういうの対応してるものってほとんどないと思うんだけど、これ新しい、ツールって意外と対応してて、それがあ、読んだのにこいつ返事してねえな問題っていう、LINE とかの既読無視問題とかありますけど、
はい、
それが仕事のツールで同じことが起こると結構うざいというか、
そうですね。
ありますよね。まあ、すでにさっき、ちょっと一回話戻ると、DM でお疲れ様です、やめろ問題っていうのがありまして、
はい、
まあ、後で小ノートに多分貼ると思うんですけど、これはお疲れ様ですするのは別に問題なわけではなくて、その後、お疲れ様ですって言って、はいって返事したら、本題が まだ打ってる途中、
はい、
何々さんはタイピングしていますとか言って、でこうフォーカスを奪っておきながら本題がまだ来ない、この例えば10秒20秒のが無駄だっていう話なんですよね。
そうですね、はい、
だからその最初にお疲れ様ですじゃなくてもいきなり最初から本題をバンって言ってくれっていうのが多分この趣旨なんですよね、
はい、うん、
そうそう、それはよく分かって、ただメールだとそういうことってないわけですよ。1通目にまずお疲れ様ですってメールが来ることはないわけじゃないですか、はい、でも全部の要件はまあ書きますよねメールにね、
うん、
だからそういう意味ではメールの方が良かったっていう風な見方もありますよね、そこではね、
うん、そうですね、本当あのほら Google がメール使いすぎみたいな、あのまあ僕 Google にいたことないからどれぐらい使いすぎなのか知らないですけど、あのまあまあそういう話あるじゃないですか、
はい、
まあ、それって意外とあの実はそういう使われ方だからうまく回ってたりするみたいな話ないのかなっていうのは Google の中の人とかに聞いてみたいなと。なんか、うん、要するに無視、完全無視できるメール。メールのシステムってシステム上もう完全に無視できる。ああ、ごめん、読んでなかったで済ませられるみたいな。
まあ、それが良さでもあり悪さでもあるというか、
うん、
そのメール、なんかスレッドがものすごくノイズになってくると読まない人がいて、で、誰が読んでたかどうかはわからない。その誰が読んだっていうフラグはメールボックスにはないので、
うん、
そこら辺が良さでもあり悪さでもあるんでしょうね、多分、
うん、なるほど。
結局でもこの間の多分2回ぐらい前とか前回とかもそのメールは良くないですよねって話で、まあ、終始しちゃったんだけど、なんかツイッターのフィードバックでやっぱり元 Google の人とかは、いやメールは文化はあれはあれでいいものですよっていう人も一部にはやっぱりいますからね、
うん、
あの特に Google の人とかはやっぱ使い方がその受け取る側のことをよく考えてみんながメールを使えばそれはそれでいいものではあるんでしょうね、やっぱりね。
うん、まあまあそうですね。なんかそうするとスラックも多分一緒で、その受け取る人のが今どういう状況にあるのか想像してみてから書いて、あの書き始めてね、そしたらお疲れ様ですで済ませられるわけないでしょみたいな感じで相手のこと考えようみたいなことになっちゃうんですけど、
でもやっぱりどうなんですかね、チャンネル乱立問題は僕も結構うざいとは思っているんですけど、でもとはいえそのなんか通知とかを含めて考えるとやっぱりコンテキストが分かれてる方がいいなとは思うんですよね。
うんうん、それは分かります。
うん
うん、
いや僕もね、これスラックじゃなくてヒップチャットなんですけど、あのもちろん僕の会社その似たような問題があって、あの具体的な名前ちょっと違うかもしれないですけど、技術系のチャンネルが4つぐらいあったんですね、
うん、
まあ、なんかエンジニアリングチャンネルとインフラチャンネルとテクノロジーチャンネルと質問チャンネルってのがあってお
うおう、
いやそれで入ってる人はほぼほぼ同じなんですよ、
うん、
でまあ普段はその例えばテクノロジーチャンネルはその雑談をして、エンジニアリングチャンネルはデプロイ関係の話をしてって、大体こう入ってる人は分かってるわけですよ、その使い分けを。だからそれはそれでよかったんだけど、なんかエンジニア外の人がその例えばちょっとサーバーでエラーが出てるんで見てほしいんですけどとか、その今度新しく入ったエンジニアの人がこういうライブラリ使いたいんだけど使っても大丈夫ですかとか、このサーバーのライブラリのバージョンどうなってますかとか、そういう質問するのになんかリダイレクトされることがすんげえ多いんですよね。
あ、でもリダイレクトするんですね。
一応なんかテックってチャンネルで質問すると、いやそれは質問室でお願いしますとか言って、で質問室に行って質問すると、あそれはインフラなんでインフラでお願いしますとかなってて、それはどうなのかなって僕はずっと思ってたんですけど、やっぱりそれみんなそう思ってたみたいで、
うん、
なんか一応2つにぐらいに統合されました。質問は全部ここ、あのエンジニアリングだろうがインフラだろうが質問は全部ここ、
うん、
でなんかデプロイとかは、まあ、このチャンネルっていう風になったんで、まあ何でですかね、最初多く始めてマージするのがいいのか、少なくてうざくなってきたら増やすのがいいのか分かんないですけど、
うん、
よしあしですよねそれもね。
そうですね、なんかあのその今話聞いてて思ったのは、その縦と横っていう言い方は違うんだけど、アマゾンのその2ピッツァチームっていう話があって、
はい、
あのまあ、とにかくサービス、アマゾンっていろんなシステムが動いてる、まあ、巨大企業なんで、一個の開発チームっていうやつが、プロダクト開発チームとかっていうのがあって、そいつらがアマゾン .com を作ってるわけじゃないっていう、
うん、
もっとそのいろんなサービスに細分化して、2ピッツァチームっていう、そのピザ2つでお腹がいっぱいになるぐらいの人数の 細かいチームに分けてそいつらが1個のサービスを作るのに集中するみたいな文化があるんですよっていうネタが、
うん、
それこそチームビルディングの文脈とか、あと最近だとマイクロサービスの文脈とかで出てるんですけど、その要するにその2ピッツァチームのにいる開発者の人っておそらく2ピッツァチーム内の連絡用のチャンネルが、まあスラックかどうか分かんないけど、なんかチャンネルが一つあって、それともう一つ多分そのエンジニアリング的な横横断、その別に同じチームに属してるわけじゃないけどエンジニア同士の会話ってあるよねっていう意味でソフトウェアエンジニアが集まっていろいろ喋るチャンネルみたいなのがありますと。なんかその二つで、そのチームの中っていうのが、まあ、縦横じゃないんだけど、縦だとすると、そのチーム横断的なエンジニアっていう文脈でいろんなこと語るチャンネル、シャープエンジニアリングみたいなのが、横にあって、その二つに入ってりゃ OK みたいな、ものすごい極論ですけど、
はい、
感じがするんですよ。で、なんかそういうのを僕も、なんか求めちゃっている気はするんですけど、一方で PTX、そもそも、まあ、ちょっと今の僕の立場は特殊なのかもしれないけど、PTX って、のコードって、まあ、一行目書いたの僕だし、今でも多分 80% ぐらいの、PTX っていうシステムが持ってる機能の 80% ぐらいは僕が書いたコードが動いてるんで、
うん、
そうするとどうしたっていろんなところに首突っ込まざるを得ないっていうところがあるから特殊なのかもしれないけど、本当はそういう分け方をしてほしくて、でそれはメールだと結構難しいっていうのは分かるんですよ。そういうなんか縦と横みたいなプラス記号の X 軸と Y 軸みたいな、なんかそういう分け方はメールだと難しくて、うん、スラックとか、まあ、IRC でもいいんですけど、そういう別のシステムだとやりやすいかなとは思うんですよね。
確かにね。でもその逆に例えば縦のエンジニアリングっていうチャンネルとその小さいチームのチャンネルがあったとして、メールだとその両方にトゥーして議論するってことはできますよね、まあ、CC かな。だけどスラックだと2つのチャンネルにで同時に巻き込んでいや話することはできないわけですよね。どっちかでしか話が進まないじゃない、
うん、確かに。
あるいはそのディバージしちゃうというか、両方に同じことポストしてんだけど、うん、なんか話の内容が被ってたりずれてたりとかしてってことになっちゃうから、うんうん、そういう意味だとなんかメールはメールの良さを、まあ、あえて探すとすればそういうとこもありますよね。
ああ、なるほど、そうですね、うん、まあまあもちろんメールなんかもういいよっていう人いっぱい、もうメールの、E メールイズデッドで検索するとすごいいっぱい出てくると思うんですけど、やっぱメールなくなんないよねっていう、スラック素晴らしいけどメールはやっぱなくなんないよなっていうのは思いますね。うん、
まあでも僕、今の会社でメールボックスをこの間のエピソードの後調べたら、アウトボックスに入ってるメールの数は僕は一月でだいたい3通か4通ぐらい。なんで、まあ、ほぼメール使ってないと言っていいと思いますね。
うん。いや、そうそう、僕もね、メールの方がいいよとかって僕が言ってる理由は、インボックスゼロやってて、基本、未読な、1日の終わりに未読のメールはないし、うん、で、朝起きたら、まあ、ニューヨークにいるんで、ほぼ日本と正反対で、仕事のメールは少なくとも日本から来ることが多いんですけど、そいつらをやっつけるっていうところからスタートするっていう、なんかある程度メールによってリズム決定されてるところは多少あるんですよね。それでっていうのもあるかもしれないですね。
まあメールは多分なんだろうな、送っても返事されない可能性をいつまでも考えなきゃいけないですよね、うん、送る側が、
うん、
で、まあスラックはさっきのお疲れ様問題と似てるんですけど、まあ、なんとなくプレゼンスがいるって分かってるから、
うん、
その見逃されることは少なくともないんだろうなっていうことがなんとなくある気がしますね。
なるほど。それ多分ね、でもあれですよ、宮川さんすごくいい人だから、ね、僕割とメール投げました、何かをしてほしいとか許可をくださいみたいな、そういう内容のメールを投げました、返事なかったら勝手にやっちゃうみたいなところありますし、
うん、
うん、
まあそれはそれでいいのかもしれないですね。
うん、なんかそういうやっぱ性格悪いっていうのもメール向きなのかもしれないですけどね。
いやいや、
なんかいやお前返事しなかったからいいじゃんみたいな、後で平気で言えちゃうっていう。
まあ送っといたぞっていうね。
うん、
うん、それは直江さん的に言うと情報を共有したつもりになってるってやつ。
そうそう、僕そういう意味じゃ情報共有も嫌いなんだよ結構。 あ、だから、いや、嫌いっていうか、情報共有ね、多分、僕、すごい積極的にする方だと思うんですよ。うん、あの社内ブログとかにすげえ書いてるし。だけど、あ、まあ、情報共有する方ですよっていうのは、その、あくまでも社内の話ですけどね。
うん、
その、まあ、割と、こう、いや、このサーバー落ちたけど、こういう理由だったから、こういうふうに直しましたよ、みたいな内容とか。そういうのを、まあ、結構、まめに書いたりしてて、情報共有しようとかって言ってくる人って、お前してねえじゃんっていう、ね。
わかります。
自分がやってから言えっていう。
共有しようというか、共有されたい。
ああ、はい、はい。
というか、自分の知らないことが、行われていることに腹を立っているっていうことで裏返しですよね。
はい、そうですね。でね、そういうふうに思っちゃう、あの、この性格の悪い自分が、本当にこう、あの、まあ、好きでもあり嫌いでもあるんですよね。
うん、なるほど。いや、あとね、その似たような話かもしれないですけど、さっきのお疲れ様です問題というか、そのプライベートメッセージって、あんまりうちの会社では推奨されてない感があります、そもそも。あの、要は、なんか質問とか来た時に、個人チャットで答えちゃうとログが残らないでしょって言って、その質問チャンネルとか、その、プロダクトのチャンネルで質問すれば後で検索できるじゃんっていうことが多いですよ。
うん、
でそれ自体は別に悪くないんですけど、
そうですね、う
ん、なんかそれの裏返しなのか、そのチャットで質問が始まっています、ちょっと説明するの難しいんで口頭で説明しに行きますっていうのが結構あるんですよでうーんって僕はちょっと思ってしまって、リモートだと口頭で話して解決しました上矢印みたいなの結構あって、その内容共有してくれよっていうことがたまにあるんですよ。
ありますありますあります、それすごいあります
、うんうん、だからそれってなんだろう、プライベートチャットで解決すればさ、後でその内容をどっかにメールなりその社内ブログにペーストしてくれればいいわけじゃないですか、
うんうん、
口頭で話されちゃうと検索できないから、それはいいことなのかなとかちょっと思っちゃいますね。
そうですよね、いちいち録音してこいみたいなね
そうそうそう、うん、
ペアプロみたいな感じでこう、
うん、
顔付き合わせてんだけどチャットに行く書いてるみたいな
そう、なんか多分これダイスが言ってたのかな、だからそういうのは行動でやってもいいけどログを残しましょうとかね、多分そのリモートの人に分かるようにしましょうねっていうのは、そういうところで気をつかなきゃダメなんだろうなっていう、
そうですね、
思いますね、
うん、あの情報共有っていうとなんかすごいこう、まあもちろんそれ自体が善だというか当然のように正しいことみたいな感じがしちゃうんだけど、結構実はそれ実装するのはそれなりに大変で、
いやだいぶコストかかりますよね、
うんうん、みんながある程度こうなぜそれをするのかっていうことを、その、まあ、チャットしてるっていうか、その、話してる本人同士は、片っぽは問題抱えてます、片っぽはそれを説明しようとしてます、っていうことで、その二人の間での問題解決は多分、終わってるんだと思うんですけど、情報共有みたいな、その、フレームワークに対して、その自分たちがやってることを、他の人も知りたいかもって想像できるかどうかみたいな、
うんうん、
ところが自分が知りたかったんだから他の人も知りたいに違いないみたいな発想に行くのかどうかっていうのが、結構その情報共有しましょうねって口で言うだけじゃなくて、そこら辺をこう その雰囲気を共有するっていうのが大変というか、
うんうんうん、ありますね。なるほど。いや意外とスラックネタ盛り上がりましたそうですね。なんか、さっきそのピッツァ、トゥーピッツァチームだっけ？
はいはい。
の話で、そのマイクロサービスって今年ちょっと流行ったバズワードだと思うんですけどね。さっきちょっと一瞬出ましたけど。
ええ。
多分、文明さんはこれについてなんか言いたいことがあるんじゃないかなって。ツイッターとかブログとかを眺めてて思ったんですけどね。
いや、というかね、僕は正直あんまり最近こう、むしろ実装に追われてる、そのシステムの実装に追われてるって方もあって、あんまりその、いわゆる、なんていうんですかね、こういうバズワードを追いかけるって深く理解するみたいな、そういうことをやれてないので、マイクロサービス、が盛り上がってますって言った時に、具体的に何が良くて盛り上がってるのかっていうのが正直つかめてないところはあるんですけど、マーティン・ファーラーのマイクロサービス .html の記事を読んで、まあ、ちらっと読んで、最初に思った感想は、マーティン・ファーラーってこれ10年前もそういうこと言ってたはずだよねっていう ことで、でまあその読んでいくと、いやいや昔言ってた SOA とはそのちょっと違うんだよ、なぜなら SOA っていうのは何を人によって言い方が何を指してるかが違うし、
うんうん、
それからそのサービスオリエンテッドと言いながら実際にはその真ん中にいる人、 ES エンタープライズサービスバスとかっていう、
うん、
ESB とかっていうのが重要だっていう話になりがちで、でなんかそれ違うんじゃないのっていう、 そもそも SOA って言い始めた流れから来た結論っていうのはそこじゃないんじゃないのみたいなところがあるんで、 SOA とは違うっていうような内容にはなってんですけど、まあ言ってることはなんかすごい同じ感じだよなっていうのがあって、いやマイクロサービス盛り上がってますっていうのは、僕と同じぐらいの世代の人たちは違和感ないんだろうかっていう、いやそれ10年前に実装しましたみたいな話だったりしないのかなっていうのが一つと、
はい、
ね、マイクロサービスってそのマーティン・ファーラーの文章にアーキテクチャースタイルって書いてあるのかな、
うんうん、
マイクロサービスアーキテクチャースタイルって書いてあるのかな、このアーキテクチャースタイルってやつがまた嫌いなんですよ僕、何言ってんだって感じですけど、抽象の階段を一つ上がれば問題は全て解決するっていう言葉があるじゃないですか。
ほうほう。
なんかアーキテクチャスタイルってまさにそんな感じで、
うん、
目の前に問題が解決したいなと思う問題がありますと。で、それを、解決するために、まあ、僕らの場合はコードを書くわけですけど、
うん、
そのコードを書く前にもちろん当然その設計っていうプロセスが、文章を残すとか、誰かと話すとかそういうことをするかどうかは別にして、頭の中では少なくとも設計ってプロセスが絶対あって、でもそれはその問題、目の前にある問題を解決したいです。それから今自分が持ってる知識、スキルはこんな感じです。
うん、
で、まあ目の前にある問題はもちろんそうだけど、この問題をこういうふうに解決したら将来的には例えばスケラビリティとかセキュリティとか、そうこういう問題が出るはずだから、そういうのも考慮してその設計システムのデザインをするっていうことは多分少なくとも頭の中ではプログラマーの人がやってるはずで、でそれをなんかさらに、システムのデザインというかその一個一個のコンポーネントというか、なんて言えばいいんだろう、まあまあパールのパッケージとか、まあ、Java のパッケージとか、まあまあ そういうレベルのデザインっていうシステム設計っていうところからもうちょっと大きな、まあ今となってはもうネットワーク無視してシステム作るとかまずありえないんで、まあデータベースサーバーがどこに配置されてて、そしてまあおそらく今時ビジネスロジックの何十パーセント以上をストアードプロシージャーで書くとかいうことはないと思うんで、そのデータベースにアクセスする部分の、まあ、ロジックに当たる部分はここに置いてとかっていうようなシステムアーキテクチャっていうのがありますと。で、システムアーキテクチャがこうやって出来上がると、はい、この部分が例えばここネットワーク返したら絶対遅いに決まってるよねとかっていうのをどうやって解決するかとか、
うん、
というようなことに、うん、という問題が出てきて、そのアーキテクチャ上で、そのアーキテクチャを使ったときに周りにはこういう制約がありますと。例えばネットワークは遅いですとか、アマゾンウェブサービスを絶対使えって上司が言ってますとかそういうその制約の中で、じゃあこの最終的にはもともと一番最初にあったこの問題を解決したいぞっていう、その問題を解決する上でその制約にのっとって一番、まあ一番解決に近い、あまり人に迷惑をかけずに解決できるのがこんな感じですって言って、そのアーキテクチャがあって、そのアーキテクチャの中の一個一個の箱を細かく分割していくと、その中にシステムのデザイン、コンポーネントデザインみたいなのが入ってて、でその中をさらにぐっとズームアップして見ていくと、最終的にはソフトウェアのそのコードがあるっていうような、はい、なんかそういう絵を僕は想像する人なんですけども、
うん、
アーキテクチャスタイルってさらに今の話の一個上のレベルなんですよね、抽象度が、
はい、レイヤーが一個上なんですね、
うん、でそうなるとアーキテクチャスタイルの例って何ですかっていうと、例えばクライアントサーバーとか三階層システムとかいう話がなんか割と持ち上がってくるんですよ、
うん、
で いや、クライアントサーバーって例えば昔昔、まあ、っていうか今でもあるけど、あのいわゆるダム端末っていうやつの端末と、
はい、
端末エミュレーターとあとそのメインフレームが接続してますみたいなのも、これもあの、
まあ、クライアントサーバーですね。
そうですね。ちょっとクライアントサーバーって違うのかもしれないけど、まあまあ、あのウェブブラウザーとウェブサーバーの関係がクライアントサーバーなのかとか、
うん
うん、あの そういうなんかすごい適用範囲が広い。でマイクロサービスはその同じレベルのアーキテクチャスタイルなんですってなると、うん、まあそうか、じゃあマイクロサービスアーキテクチャスタイルを採用しつつデプロイメント的にはクライアントサーバーでとかっていうなんか会話になっちゃいそうで、
うん、
それってなんか何かを言ってるようで何にも言ってないよなという感じがするんですよ。あのもちろん、うん、論文書く上ではそれでいいんですけどあの私の前に日々の問題解決にはあんまり役に立ちそうにないみたいな、
うん、まあ逆に言うとこれもマイクロサービスだしこれもマイクロサービスだって言えちゃうってことですよね。
そうなんですよね。だからこそあのそれって10年前に言ってたじゃんみたいな、あの、うん、僕みたいなあのおっさんがそれ10年前に俺がやったのと一緒っていう言い方ができちゃって、それ多分そのなんか範囲が広すぎるっていうか、
まあそれが意図してることなのかそうじゃないのかっていうのはちょっと興味深いですけどね、うん、そのあマイクロサービスって昔からあるその SOA のある特定の形態特定の開発手法のことをマイクロサービスって言ってるっていう人もいるし、いやなんかこう小さい API サーバーに分割してデプロイを簡単に素早くするのがマイクロサービスだってすごい競技の考え方をする人もいますよね、
はいはい
はい、だから、ねまあ、そういうふうに、でも今までそういうやり方って別に新しいことではもちろんないんだけど、なんか名前がつくとあマイクロサービスですねっていうふうになんかこうちょっとしたこう前提の知識共有ができる、それがいいことか悪いことかはさておいてっていう、うん、そういうことなのかなって思いますよね。
いや例えばね、あの Chrome のいやあのブラウザーのね、ウェブブラウザーの Chrome の話があのリビルドでもありましたけど、で僕は全然ソースコードとか見たことないんであの分かんないですけど、ブラウザーってすごいいっぱいいろんなことやるじゃないですか。 CSS のレンダリングするし JavaScript は実行するし、なんだろう、まあ、すごくいろんな、まあ、ネットワークアクセスもちろんするし、すごくいろんなことしますと、うん、で今度サービスワーカーとか出てきて、なんか今までのブラウザーっていうのの範疇に収まらないいろんな機能が増えてるんだけど、それが全体として Chrome っていうブラウザーの機能を構成してて、だけど内部はおそらくですけど一個一個独立したその CSS レンダリングサービスがあって、JavaScript 実行サービスがあってみたいな風になってんじゃないかなと思うんですよ、
はい、
でこれはマイクロサービスアーキテクチャスタイルにのっとって設計されたアーキテクチャだと言えるのかとか、
うん、
あるいはあのいややっぱりそうじゃなくてもっと大きなレベルで、あの Netflix の、プレゼン資料とかを、まあ、斜め読みすると割とこうもうちょっと大きなレベルでのあのいろんな、なんだ、まあ、あの、ネットフリックスっていう一つのシステムを作るためのいろんなサービスが、あの、順番に呼び出さなきゃいけなかったのを別々に呼び出せますとか、その別々にか、あの、アップデートしてデプロイできますとかっていうような話、うんうん、アマゾンもそうですけど、あの、アマゾンって昔は、あの、すっごいモノリシックなシステムだったらしいんですよ。僕が入社した2000、うん4年だったかな当時は、5年だったかな当時は、あの、アフィリエイト、アマゾンのアフィリエイトすごいやってた人覚えてるんじゃないかと思いますけど、あの、アマゾンって COJP/exec/obidos/なんとかっていう
URL ですね。
だったんですよね。
うん。
あの obidos っていうのがそのサービス、システムの名前で、あれってビルドするっていうプロセスがあって、あの、バークレー DB に入ってる、プロダクトカタログ、とその今度新しく追加されたなんだろう、例えばカスタマーレビューのこう内容、最初の3つだけが、製品ページに表示されるようになりましたみたいな、例えばそういう機能とかができたとすると、そういうものを全部合わせて一つの amazon.com っていう、あの .com.exe みたいなプログラムが一個できるようなイメージでビルドされてたんですよ、
はい、
だから当然その本当は出したかったカスタマーサービス、カスタマーレビューの 最初の3つが表示されますっていう機能を本当は出したかったのに、全然違うところでなんかバグっててビルド失敗したみたいなことがあったりして、でそうするとそのカスタマーレビュー云々っていうのが後回しになっちゃうんですよね。でそれは当然良くないよっていうことで、一個一個別々に分割していこうっていう流れに、なんかまあその流れのすごい過渡期だったんですよね、僕がアマゾンにいた時は、
うん
うん、で別々に、いろんなものがビルドできるようになりましたと。なんかそんな理由もあって、例えば僕がやってた当時のアマゾンウェブサービス、e コマースサービス、プロダクトのいろんな情報を XML で取れますっていうサービスは、プロダクト一個一個にその取った時点でのそのカテゴリーにおけるランキングが数字で3とか10とかって入ってるたんですよ。今も入ってるんじゃないかと思いますけど。であれがAmazon COJP のサイトに表示されてる売上ランキングっていうやつと全然違うと、
は
い、
うん、
ですごいアフィリエイターの人たち文句言われたんですね、
はい、
アフィリエイターの人たちってランキング上位のやつをバンバンSEO をかけて宣伝することで自分のサイト経由で買ってもらって、うん、でアフィリエイトで儲けるっていう感じのことをやってる人多くて、でその3、確かに数字が3とか10とか入ってんだけどランキング全然違うよっていうのが来てたんですよ、うん、でそれはAmazon の内部で、セールスランクっていうプログラムみたいなサービスみたいなのがあったんですけど、そいつが、e コマースサービスに情報出してくれてないっていうそれを取る方法がないっていうか、それこそもう社内的に HTML スクレープするしかないみたいな、なんかそんなノリだったんですよねちょっとまああんま正しいかどうか分かんないけど、そんなノリだったんですよ。でそれ良くないよねって当然なって、そのサービス分けます。でそのピッツァチームとかにもなっていくし、そのサービス一個一個を、プロダクトマネージャーがいて、まあサービスマネージャーっていうかそのプロダクトマネージャーがいます、開発者がいます、で開発し終わったらそいつらがデプロイから、バグトラブルシュートから全部面倒見るんだみたいなアマゾンの文化につながっていきますっていう話なんですけど、
うん、
でこれはその要するに目の前にある問題を、そのこの問題は解決するためにはこうすべきだっていう、そのボトムアップ的なアプローチでやりましたと。でそれをなんか後からこれは素晴らしいマイクロサービスの例ですとかっていうふうに言われちゃって紹介されちゃうと、
うん、
いやでもそれってなんかその今度じゃあ私はこういう問題を解決したいと思ってますっていう人がいて、そういうその問題解決するためにどういう仕組みがいいのかなっていろいろ検索だりなんなりしてマイクロサービスっていうのをたまたま見つけちゃった人にとってそれが本当に正しいのっていうのが、うん、なんか今一つこのアーキテクチャスタイルとかっていうところまでこの上の方まで昇華されてしまう、上り詰められてしまうとかえって分かりづらくなるっていうか、
うん、なるほどね、うん、
この特定のこういう問題があってそれを解決するために俺たちはこうしたんだっていう話、これはすごい役に立つと僕は思うんですよ、
うん、
だからネットフリックスの話だってネットフリックスはこういう問題があってこれ解決したいからこうしたらよかったよみんなもぜひやってみてみたいなノリで、それはすごいいいんですよ。なんだけどそれを論文的にいやこれはこういうスタイルでとかって言われて、それが検索の一番上に出てきちゃうとなんかを言ってるようで何も言ってないっていうふうに読めてしまって、
あ
というのが、
まあ、うん、わかります。
嫌いな理由です。
うん。なあ、その、マイクロサービスという、まあ、こういうチームの組み方とか、デプロイの分け方とかが有効な場面で使うのはもちろん良い。
うん。
だけど、そういうのに全部いきなり名前をつけて、じゃあみんなでマイクロサービスやりましょうではないよねっていう、
そう、そう
なんことですね。
うん。
まあ、でもこのマイクロサービスの本当に、まあ、論文というかね、見るとかなりアマゾンの例は紹介されてることは多いですよね。
そうですね、
うん、その一番成功している例はさっきも言ってたみたいにアマゾンとネットフリックスだって言ってるし、うん、そのマイクロサービスをやるときにチームのサイズはどれくらいがいいかっていうコラムがあって、
はいはいはい、
それもアマゾンの2ピッツァチームがいいんじゃないかっていうふうに書いてる、
うん、
たりするしね、まあそういう影響はもちろんあってっていうことだと思いますけどね。
まあでもね、そうそう、それもね、ちょっと話脱線しちゃうかもしれないですけど、 ツーピッツァチームって必ずしも人数のこと言ってるわけじゃないっていうふうに僕は理解してたんですよね、アマゾンの時は。実際には僕ツーピッツァチームの一員になったことはないんで、分かんないんで、とかは分かんないんですけど、
まあ実際の数ではなくてっていうことですか、
ツーピッツァチームはその名前がキャッチーだからそういうふうに言うけど、実際には人数というよりはアマゾンってなんかある企画を提案するときにまずプレスリリースを書いて顧客にどう説明するかを、一番最初になんていうか書いて、でそれからその後ろ向きに、実装に進んでいけみたいな話が文化がある、あるってことになってるんですよね。あるらしいんですよ、まあ、僕やったことないから分かんないんですけど、その話にかなり近くて、このサービス、このツーピッツァチームが作ろうとしているこのサービス、まあ、プロダクトっていうかサービスは、具体的に何をしますと。それもすごい数字を出す。なんだろう。カスタマー、例えばカスタマーサポートが、平均的に一人のカスタマーサポートの、人が、受ける電話の数が、今50件あって、平均するとトークに3分かかってる、ますと。で、これを、受ける電話の数を減らす、または、喋る時間を減らすのどっちかをやって、一人の人が、最終的にお客さんと対話している時間を、減らし、逆にその、対話したお客さんの数ですね。そっちの方を増やすと。例えば2倍にしますとか。っていうような、何プロブレムステートメント、なんかそういうものを数字を上げて定義して、でその数字に対して、あそれいいねっつって偉い人から GO が出るとツーピッツァチーム作れるみたいな、そういう感じで、つまりそのあれもやりますこれもやりますって言えないから、必然的にすごく細かいサービス、こういう具体的にこういうサービス作りますよっていうチームになるし、で割と細かいというか、その、粒度が細かい、ところまで、これを具体的にやりますって言わないと、チーム作れないから、結果的にその、人数そんなに必要ないし、っていうことで、まあ、大体、ツーピッツァで賄えるぐらいのチームになるよねっていう感じで、なんか、その人数が重要っていうよりは、なんかその、何をやろうとするチームなのかっていう定義が重要っていう感じかな、という、
まあその副作用として人数が大体それぐらいになるので連絡もしやすくなるし、
そうですね、
っていう副作用があるわけで、そっちがメインではないってことですね。
そうですね、
まあでもこれそのマイクロサービスもそうですけど、その3人しかエンジニアがいないチームでうちはマイクロサービスをやりますとかいう、まああんまりよくわからない話ですからね、基本的に。
そうなんですよね。なんかデザインパターンで十分ですよみたいな。
そうそうそう。まあそれはマーティン・ファウラーもなんていうか、これがバズりすぎてちょっと困ってる風のエントリーとかも他で書いてたりしますからね。この文章自体の最後にもいきなり今日からマイクロサービスをやるのはやめた方がいいって書いてて。
いや、そうそう、リビルドでも何度も言われてる通り、そのマイクロサービスやりたいからスタートアップしようとか、そういうことじゃ絶対ないわけで。
だからそう、さっきツイッターで多田忠さんが、まあ、アーキテクチャスタイルの例で言うと、レストとかもそうだよねっていう、
あ、そう
言ってるんだけど、
そういう
なんていうか、問題があって、それに適応できるかどうかっていうアーキテクチャであって、なんかこれやりたいから、マイクロサービスやります、レストでやりますっていうのはちょっと違うって感じかな。
なんかまあもちろん知識として持ってるに越したことはないっていうか、持ってたらいいに決まってるんですよ。やっぱりそういうなんていうかな、自分の頭の中でこういうその成功の方程式みたいなものの一部として、こういう時にあそこにそういえば書いてあったこの問題にぶち当たりそうだからこうしようとかっていう時のこうなんていうんですかね、インデックスになるというか、作品になるというか、という意味で、もちろん、レストというものの内容を、 知らないより知ってた方がいいに決まってるし、
うん、
なんだけど、いや HTTP でゲットでクエリパラメータつけたらレストじゃないよとかって言われちゃうと、いやそれはあんまり関係ないっていう
そうね、 URL になんか名刺がないからダメですとかね、
そうそう
よくわかんないこと言われると困るからね、うんうん、
いやでも割とねそういう人多いんですよね、そういうふうになんかそういう話で突き進まれちゃうミートアップとかに出たこともあってまあこっちニューヨークでの話ですけど、日本だとそういうことないのかな、逆にみんながある程度なんかそういう今話してたような内容まで含めて知識が共有されてるような気がするんで、
いやそれはさすがにその見えてる範囲の違いだけだと思いますよ。
そうですかね、
うん、まあ、日本はその日本語っていうのもあるんですけど、結構技術界隈がユニカルチャーというかタコツボ化してるところは多少ありますからね
はいはい、そうですね、
それを加速してるがこのポッドキャストじゃないかっていう話がありますけどみんなこの番組聞くとほとんどのエンジニアが同じ話を毎週してるみたいな、それはいいことなのかどうなのかっていうのはちょっと考えますけど ね、
あ、そうそう、だから僕もそういう意味でもそのスラック反対メール最高みたいな、
はい、いいんじゃないですか、
ポジショニング
オルタナティブな考え方という、はい、いいと思います。
そうそう、まあね、だからマイクロサービスダメとかマーティン・ファウラーダメとかそんなことは全くありえなくて、
うん、
マーティン・ファウラー素晴らしい人ですよね。いや会ったことないけど、うん、うん、だからそう本当に僕がアマゾンに入るより前だよな、からこういう仕事、こういうなんていうか人に何かを説明するみたいな仕事ずっとやってて今も前線にいて、
うん、
使った言葉が今でもバズる人ってすげえ、
すごいですよね、現役度っていうかね、
うん、
エヴァンジェリストの人鏡というか、
本当そうですね、飽きないのかなと思う僕実際エヴァンジェリストって仕事に飽きて辞めたっていう、
なんかそういう人結構周りでたまに見かけますけどね、要はそのコンサルタントとかセールスマーケティング系のところからエヴァンジェリストに入って、でも人に教えてるばっかりで飽きてきたから自分で書く方が楽しいわみたいな、はい、
うん、
逆わかんないけどね、えエジケンとかも日本にいた時と比べるとこっち来てからもうガンガンコード書くようになったイメージあるし、
うんうんうん
うん、そういうところあるんですかね。はい
はい、っていうかもう1時間過ぎてんですね。
過ぎてますね。いや結構短いですよ1時間は。
本当ですね、
うん、もうネタ帳の多分4分の1ぐらいしか消化してないんでまあまた、
いやなんかすいません全然、
いや全然こういうパターンの方が多いです。だいたいねネタ帳の半分消化できたらいいぐらいの感じですね。
そうか、なるほど。僕ビーム使ってんですよ、そういえばそういう意味でもリビルドの中では
反主流派ですね。
そんなことないのかなどうなんだろう、みんなエディタカミングアウトとかしてないから
いやでも EMAX 派の方がなんか多い印象はあるけど、
いや僕がビーム使ってる理由は単純にビームを最初に習って EMAX も習ったっていうか一番最初に入社した会社で、うん、まあまあもちろん最初に、あれ多分フリー BSD だったけど、フリー BSD のなんかレスをビルドしようとかなんかそういうことを新入社員の時とかに、
レスってページャーですか？
そうそうそう、ページャーのレスをビルド、モアっていうのもあるんだけどねみたいな、そんなレベルの時にとりあえずもちろん入ってるから VI 使いましょうねって言って VI の使い方を一通り習って、
うんうん、
でその後その会社ってフリー BSD のコミッターの人とかいたんですよ。中川さんっていう方とかいらして、
うんうん、
でまたそういう技術部っていうそういう人の集まりみたいなところに2年目に移動したんで、その時に何つなんでしたっけ、 EMAX でねメール読むメールクライアントが、
うん、ミューとかですか、
うん、あミュー、そうそう、うん、そう、それの使い方を教わって、だからメールを読むシステムとしての EMAX を使ったことはあるんですけど、
あ、
うん、そんだけですね。その後しばらくEMAX に何度か憧れて、やってみて、いやでもちょっとこの忙しいのにエディターを取っ換えて全く分かんねえとかっていうのをやってらんないっつってまた VIM に戻ってみたいなことをずっとやっててもう最近はもういいと、
うん、いやいいと思いますよ全然いや僕も EMAX ミューの前ですね、僕は最初 MH っていうのがありまして、
うん、
メールハンドラーっていう、
はい、
それを使っていて、でミューが出てきてミューも使いましたけど、うん、何なんですかね、あのエディターの中でメールを読むとか今から考えるとよくわからないです
よね。そう、あの教えてくれた、その僕に付きっきりでそういう、まあ、いわゆるユニックス系のいろんなものを教えてくれた先輩っていうのも、あのなんかもちろん自分はドヤ顔で Emacs ずっと使ってるんですよ。
うん、
あのまあ、ドヤ顔でとか、その人にとっては Emacs がその手に馴染んでたんですよ。うん、なんだけど、こう、いや、まあ最初だし、あの最初から入ってるから VI だねとかつって VI 教わってて、なんかこのね、あのお前にはまだ早い感が、いつまでも拭えてないっていうね。
そうですね。ビームでなんかツイッターがちょっと盛り上がっている。ビーム派が。
本当だ。
なるほど。そうですね。まあ、一応、キリがいいんで一旦まとめるということで。
はいはい。
はい。ショーノートは rebuild.fm/72に行くか、iOS のポッドキャストアプリとかだとタップするとショーノートが出てくるように最近なったようなので、そちらを参考にしてみてください。吉松さんのブログは、ふみあきわい、tumblr.com。
はい。で今、はい、やってます。キックスタートマイハートっていうモトリクルの曲の名前をそのまま使ってるという、うん、
はい、この曲が一番いいですか。
この曲がいいですね。なんかあのブログ、タンブラ移動ブログを何度も転籍してるんですよ、
うん。
ムーバブルタイプやってた時もあるし、タイプパッドに移った時もあるし、でまたタンブラーに最近移ったんですけど、その移るタイミングが今までしばらく書いてなかったからまたブログ書こうって思うタイミングで、
うん、
なんかこうでそういう風に思う時って、なんかこういろいろ今まで溜まってた言いたいことをちょっと書きたいみたいな感じだったんで、そういう時につけるタイトルがどうしてもこれになっちゃう。
あ、いいですね。始める感が、
これ中二ですよね。
まあリテラリー中二ですよね、元リクルーとかはね、
うん
うん、いい意味で。はい、そんな感じです。
はい、
じゃあ一旦これで締めるということで、
はい、ありがとうございました。